ご理解第63節。一十万倍と言おうが、一人がおかげを受けたので、千人も万人もおかげを受けるようになるから、よい手本になるような信心をせよ。よい手本になるような信心とは、どんな信心を言うのであろうか。真は光なり、真の光が心に転じられる。その光で自分の心の中の暗黒面がはっきりしてくる。そこから真の改まりがなされる。またその光は自分の周辺を明るく照らしてくる。いよいよ光は広く輝くようになる。その光に潤う者数限りなく信心の喜びを伝えるであろう。まさしく一粒万倍ではある。このような信心をさせていただきたい。信心の光、信心の光とは何でしょうかね。神様からおかげをいただく、おかばいを、お守りをいただくということが光でしょうか。もちろん神様のおかげをいただく、信心をして神様のおかげをいただく、神様から特別のお守りをいただくというのも確かに信心の光だと思いますね。昨日は今日のお祭りのお供え物を買いに行かせていただきましたが、不思議な体験をいくつも何回もいたしました。まあ不思議な体験というのはまさに交通事故になろうかというところが3回でしたか4回でしたかありました。高速道路を走っておりますと、私の前にそのこちらは割と広いですから、その車線がいくつもあります。で、私どもは左、どちらですかね、左側通行右側通行、車は私はアメリカでは右側通行になりますかね。いずれにしろ車線が3車線ぐらいあります。そしてまあ普通あまりそうスピードを出しませんから、一番右寄りのいわゆる一般の普通の車線を走っております。そして右側にいわゆる出口になる、出口に行くための車線があるわけですね。その今まさにもう少しで出口になる、一つの出口ですね、出口がいくつもありますから、その一つの出口が右側の車線にあるわけです。私が走っている右側に出口がある、そして私が走っている車線がある、そして左側の車線がある。その私の目の前にトラックが走っていたのですが、左側の車線の乗用車がいきなりそのトラックの前を横切って出口に向かいました。まあもう出口の車線が切れて、いわゆるもうそれ以上行ったら出れなくなるというところでしたから、まあ慌てて出口号に気づいて、その車線を私一つ車線をまたがってというのでしょうか、横切って出口に出たわけです。その時にその車線を横切る時に前にトラックが走っておりましたが、それとまさに危うくぶつかるような感じでした。いわば何と言いましょうかね、私どもが車を走らせていたら、その左車線左側に走っている車が突然私の目の前を 横切って右側の車線に移った、いわば出口に出たという感じでしょうかね。あっという間の出来事でしたが、まあ私がもしトラックの運転手で、目の前を車が横切って、その車線を越えて出口に出られたらびっくりするでしょうね。まあそれは急ブレーキも踏む間もないというような感じでした。もうスッと目の前を横切って出口に出ました。車線をまたがってですね、そういうことが二度ほどありました。でもう一つはやはり出口にまあ列をなして、よくそこは並んでいるところですけれども、出口に出るために車がいっぱい並んでいるのですが、その並んでいるところに別のトラックが、まあいわゆる幅寄せですね、右側に車がいるのがよく見えないわけです。それで自分もその出口に出ようとするから車線を寄せてくるわけです。それでその隣にいる車が見えないで車線をいわゆる変更しようとしているから、危うくぶつかるとこなのですね。幸いその本線にいた人が気づいてだんだん右側に寄ってきていましたけれども、ところがその車線を変更しようとする人には右側に車がいることを全然気がついていないわけです。まあ確かにそうですね、死角になりますからね、右横にいる真横にいる車は見えませんからね、未来に映りません。まあ私もよく経験することがあります。左に車線を変更しようとしたらその後ろから車が来てたというようなことですね、結構ありますね。それがまさに前のトラックが出口に向かって車線を変更しようとしたら、そこにはすでに車が走っていた、やはりトラックが走っていた、それが見えない、見えないけれども無理やり車線を変更しようとするから、まあ本線にいた車、その出口にいた車が気がついたから少しスピードを緩めるとか、さらに右側の方に寄せるとかしてくれておりましたから、まあぶつからずには済んだようですけれども、あれがそのまま行っておればぶつかっていたかもしれませんね。という、私に車がぶつかってくるということではありませんでしたけれども、私の目の前で事故が起きそうな場面が3回か4回ありましたね。ヒヤリとしました。後で考えてどういうことであったろうかと思うのですが、あ、これは大変おかげをいただいたな。前の車が交通事故を起こしたら、もちろん高速道路ですから私も巻き込まれてしまいます。前の車が急ブレーキをかけて止まって、あるいは横向きにでもなったならば、道路を塞いだら私もまた急ブレーキをかけなければならない。そして止まれるかどうかわからない、私もまたその事故に巻き込まれてしまう、いわゆる巻き添えを食うことにもなっていただろうと思いますね。ですからある意味において私が交通事故に巻き込まれるのを神様が未然に防いでくださった、おかばいをくださったな、あれは前の車が事故を起こさなかったのは、結局前の車を守られたのももちろんそうだろうけれども、これは私を守るために神様が前の車の事故を未然に防いでくださったのだなと、今朝はそう新春記念の時に思わせて感じさせていただきました。まあありがたいことですね。神様のお働きにはそういう、いわば私どもを守ってくださる働きというものが確かにあります。それが確かに信心の光になる。神様がこういうお守りを、特別のお守りをくださる、事故になりそうなところでも事故にならないようにして お守りをくださる。こういうお守りをいただいているのは、本当を言うとどれほどのお守りをいただいているか分かりませんね。まさに無事故である、健康であるということが奇跡的なことなのですね。私どもには気づきませんけれども、気づかない中に神様がお守りくださっているということがあります。こういうことなども、そういう体験をするということも信心の光ともなるものではないでしょうかね。しかし、まあ実は今朝いただきます本当の光というものは、願いを持って生きるということを今朝はいただきました。まあこれは生きる希望というようなことを申します。その人生生きている、その生きる夢もなければ希望もないといったような表現をすることがありますが、また何のために生きているのかわからない、ただ漫然とというのでしょうか、日々を過ごしているというようなこともあるかもしれませんね。その何のために生きているのか、何のための今日なのか、また何のための明日なのか、もう生きる希望もないというようなこともあるかもしれませんね。やはりその元気に生き生きと生きるというのでしょうか、元気に人生を過ごすということのためには、やはり希望を持って生きるということがいいと思いますね。まあ、あった方が良い。ただ万全と、万全とと言いましょうか、ただ万全と生きるよりか、希望を持って目的を持って生きていた方が人生にもちろん張りがあるわけですけれどもね。しかしなかなか思うようにいかないこともあります。今サッカーがの試合で持ちきりのようですけれども、まあああいうふうにサッカーの試合、世界戦ですか、それに出場できる選手はそれだけでもありがたい。しかし中には選手に選ばれない、目指していたけれども選ばれないという選手もおられましょうし、中にはその事故といいましょうかね、練習中に怪我をしたとか、あるいは試合中に怪我をして出られなくなったという方もおられましょう。その何と言いますかね、願いを持って、なるほど願いを持っているけれども、その願いが叶う、サッカー選手になりたいという夢を持つ、あるいは野球選手であったり、スケートの選手であったり、テニスの選手であったり、ゴルフであったり、さまざまなスポーツがある、そのスポーツ選手に、いわゆる世界的な選手になりたいと思って頑張っているけれども、なかなか一流というのでしょうか、世の人々の目に触れるような選手になるのは至難なことであろうと思いますね。もちろんただ稽古をしていてそうなれるわけではない、そこには親の理解もあったり、それこそスポンサーがいてくれたり、やはり大変なお金もかかることでしょうね、といったような、そういう例えばサッカー選手になりたいという願いを持っていける、その願いを持って生きることができたならば、これほど幸せなことはありませんね。でまたサッカー選手としてそういう世界のヒノキ舞台で活躍ができるということであれば、まあこれは大変喜ばしい、本人にとっては、また応援する者にとってもありがたいことではありましょうけれども、誰でもがそうなれるというわけではない。 これでは万人が持てる願いであったり夢であったりということにはなりません。けれども今朝いただきますのは、誰でもが持てる願い、その気になれば誰でもが目指せる願いというものが、まあ、少なくとも一つはあると。この願いだけは誰でもが持って、あるいは持ち続けて生きることができる。それは何かと、それは自らの心を磨こうという願いだと。この願いならどういう人であっても、たとえ病気であっても、大人でも子供でも持ち続けることができる。また持つことができ、そこを目指すことができる。もし自らの心を磨いていこう、育てていこうという、そこに願いが置けるならば、また夢でもいいでしょうかね。心を育てよう、心を磨いていこうという願いを立てての一生であるならば、まあ一生にその人生に張りができるということでしょうかね。まあ、その願いというものが生きる希望にもなるのかもしれませんね。私の願いは何か、まあ私の生きる希望は何かというと、やはり師匠大坪宗一郎氏の残された御教え、これを後世に残すことであり、一人でも多くの人に伝えさせていただく、そのためにはどうしたらよいだろうかと、その法度を講じ、そのことを行わせていただくということが、まあ、私の人生においての願いでもあり希望でもありますね。今度はそれこそなんとかビデオに、いわゆるまともな字幕をつけたい、まあ YouTube が字幕をつけてくれますけれども、それはなかなかいいところもあれば間違ったところもありますからね。正確なところの字幕がつけられないものだろうかということを今考えておりますが、なんとなく目処が立ちつつあります。まあいろいろなアプリであったりプログラムを作ってもらったりということですけれどもね、そういう何と言いましょうかね、希望を持っていける、願いを持っていける、自らの心を磨いていこう、育てていこう、より多くの人たちが助かれることのために何かお役に立たせていただこうといったような、こういう願いは誰でもが持てる願いですね。そして誰でもが目指せるところです。特に自らの心を育てよう、世の人々が助かれることのために、やばい楽年を一人でも多くの人に伝えさせていただこう、そのためにはどうすればよいだろうかと、そこに生きる希望を見出すといったようなことは、これは正直その気になれば誰でも持てる願いであり希望であるということなのですね。そういう願いを持って生きるということが大切だと。しかもその願いの内容というものは、誰でも持つことができる願い、それは自らの心を磨いていこうという願い、これならどんな人でも誰でも、お金があろうがなかろうが、年寄りだろうが若い人だろうが、女だろうが子供だろうが男だろうが、人種の色といいましょうかにかかわらず、誰でもが持つことができる、そういう願いだと。それは心を磨いていこうという願いだということなのですね。そしてそういう願いを持って生きるということが大切だ。そしてそこに希望を持って生きることができる ようにもなるということなのですね。とても希望を持って願いを持って人生を送らせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。